どうもとの、どうもとつよしです。さあ、今週は私、どうもとつよし担当会でございます。30分間よろしくお願いいたします。先日のお二人での放送の時に、タイミング的にはね、お知らせがちょっとできなかったのですが、どうもと12月にですね、ファンミーティングを開催することが決定いたしました。7月に、グループ名を改名いたしまして、ファンクラブのコンテンツも少しずつですが増えてきた、このタイミングで開催する、初のファンミーティングとなっております、どんなイベントになりそうかというのはあるんですけれども、今回、ファンミーティングという、初の試みですので、通常のライブというわけにはもちろん行かなかったりするわけですので、みんなでなんかこう楽しく過ごせたらいいなというふうに、素直に思っているところなので、歌もたくさん歌えたらいいなっていうのもありますし、トークもたくさんできたらいいなとか思ったりもするし、なんかファンミーティングだから、ファンミーティングっぽいことやりたいな。どういう、なんかこう、今までにないシーンっていうのが作れるかっていうのはありますけども、一つ一つ、楽しみながら、積み重ねながら何か作っていけたらなっていうふうに僕自身は思っているところではございます。で、ライブ自体も、皆さんに全部ね、いろいろお伝えできたら、僕もスッキリするんですけど、ライブをしないとか、皆さんに年末をお会いしないみたいなことは絶対したくなかったんで、なんかいい方法ないかなということでいろいろ動いて、こういう形を取らさせていただこうというふうになりました。はい。で、とにかくみんなに会える場所を作ろうっていうことで、必死に動いたりしたんですけれども、何度もお伝えしているように初めてのファンミーティングというようなことですので、皆さんいろいろな、思いで、このインフォメーションを受け取っていただいたと思うんですけれども、またね、楽しいライブが開催できる、タイミングも、今頑張っておりますので、はい、来年も来年でこの辺りだったらライブできるかな、できたらいいなっていう箇所を、僕自身この辺りやれたらいいなと思ってスケジュール調整しているところもあります。もうそこはもう開けてあるんで、あとは全てが整ったらいいなというふうに思っていたりするところでございます。はい、ということでございまして、いろいろとですね、冒頭から、ああだこうだお伝えさせていただきましたけれども、このファンミーティングは本当に楽しい時間になるように、目いっぱい楽しんで過ごしたいなというふうに思っております。12月の13日と14日の2日間でございます。埼玉スーパーアリーナで開催いたしますので、どんなイベントになるのやらというところはございますけれども、ぜひ皆さん、会場にお集まりいただき、我々と共にみんなで一緒にこのファンミーティング楽しい時間に作り上げていけたらというふうに思っておりますので、どうぞ皆さん道中お気をつけてお越しください。皆さんに会えるの楽しみにしております。チケットの販売スケジュール、そしてイベントの詳細などは堂本のオフィシャルファンクラブ、こちらでチェックしていただけると嬉しいです。さあ、ということでございまして、堂本のどんなもんや始めましょう。
どんなもんや
何でも恋屋の普通を旅人。さあ、ラジオネーム、8月のブルーベリーさんが、先日の2人の回聞きました。やっぱりお二人の回はいいですね。ファンクラブなどやってほしい企画のメールをたくさん読んでいただきましたが、結局メールに関係ない話をしだした時のお二人の自然なトークが一番面白かったです。これからもしょうもないトークが聞けるこの番組を楽しみにしています。ありがとうございます。ちょっと関係のない話を盛り上げてしまったということですけれどもね。何なんでしょうね。本当それこそ10代から一緒にいるから、なんかそうなっちゃうのかな。長くいすぎて。ファンクラブでやってほしい企画のメールたくさん読んで、そっから、こうやな、ああやなって話して、あって話なのにね、なんか、 普通に関係ない話しちゃったりして申し訳なかったです。そして、モンちゃんさん、東京都の方ですが、先日から堂本のファンクラブの新コンテンツ、やりとり堂本が始まりましたね。今までなかったコンテンツですし、お二人が考えてくださったと知ってさらに嬉しかったです。剛くんのアイコンは夏のおひたしですか、そのアイコンにした経緯も気になるので教えてください。引き続きファンクラブで公開されるコンテンツを楽しみにしております。これはですね、光一くんが、夏嫌いじゃないですか。だからその嫌がらせじゃないんですよ。夏もいいよっていうメッセージだったりとか、なんかこう、まあ、小市くんはそのやりとりをする上で、夏を見ることになるから、まあなあ、夏もなあ、みたいななんかこう、ちょっとね、夏に対してこう、気持ちを寄せられるんじゃないかみたいなこととか思ったり。っていうのは、ちょっと話持ってますけど、ナス食べるたびに、こいちこ思い出してるんですよ、僕。こいちこれ、なんでこんな美味しいの嫌いやねやろっていう。それを思い出してるのもあるんで。で、ご飯屋さん行って、いつものように、あれはね、ナスの、水ナスのお刺身やったと思うんですよ。で、それを頼んで、こんなに美味しいのにな、なんでこいち食べへんねやろって思いながら、写真撮ったんで、あ、これやりとり堂本のアイコンにしようと思って、それで僕は提出したんですよね。そしたら光一くんは、あれ何なんですかね、光一くんの顎の下から見る光一くんみたいな強烈なアイコンでしたけど、まさかあんなん来ると思ってなかったんで、めちゃくちゃ強烈なやつ来るやんというね。はい。まあ引き続きファンクラブで公開されるコンテンツを楽しみにしていますと言ってくださっておりますけれども、まあ、こいちくんとこういうふうにやろうか、いうふうにやろうか、みたいな話をいっぱいして、で、やっぱりなんかそこで、意見として出てたのも、今までにないコンテンツもいっぱいね、せっかくだからやりたいよね、っていうような話をたくさんしてて、で、それで、少しずつですけど、なんかこう、僕たちっぽいやつやりたいね、とかね、言いながら、話していく中で、まあ、このやりとり堂本っていうのが始まったんですけど、うん。まあなんかこう、小市くんが目の前にいないのに、小市くんの話するのあんまり好きじゃないけど、まあ小市くんとは、まあそういうような話をいろいろね、しながら、こういうものを作ってて。でまあ、ほんとなんか、一個一個ね、なんなんこれみたいなやつも欲しいよね。なんか、たまにね、ライブの演出してて出る話題なんですけど、昔のね、それこそ近畿のライブ。近畿のライブの時って、ほんまにしょうもないコーナーとかあったよな、っていう話題が結構出るんですよ。スタッフさんからもね。あったよねって。なんか、変なノリでやってたコーナーとかあったよね、みたいな。あれおもろかったよな、と。あれ二人っぽいですよね、とか。そうか、そんな感じもあるか、とか。まあそういうような話とかもよく出るんですけど。やっぱりなんかこうライブでも二人がトークしてることが面白いっていろんな方にも言っていただいたりね、愛の塊っていう楽曲二人で作ったものがたくさんカラオケでも歌っていただいたりとかそういう現実があるじゃないですか。だからなんか僕の中ではその、なんていうのかな。もしかしたら FC で、もうちょっとこうしてほしい、こんなんやってよ、ああやってよっていうふうなご要望もたくさんあると思うんですけど、なんかこう二人で考えることに意味があるなってずっと思ってるから、で、二人で作ることに意味があると思ってて、まあ、小市くんはなんかこう一緒に曲作ろうやって言っても、いや、俺もそんなにポンポン浮かばへんてって、まあ、小市くんらしい返答がいつも返ってくるんですけど、でもそこをなんとかもう本当に一緒に作ろうよって言って、で、まあ、そんな風にして、彼の背中をいい感じに押しながら、曲を今までも作ってきたけど、でもその愛の塊だって、そんな風にして作ってきて、たくさんの人に歌ってもらえるっていう状況がやっぱあるから、二人で作るっていうことにめちゃくちゃ僕はこだわってんねんな、ずっとと思ってて。で、この FC も、やっぱりこう二人で作ってる感じ、ちょっと時間もかかることはいっぱいあるかもしらんねんけど、でもこれ二人っぽいよね、みたいなものが出来上がった時って、すごい強いなと思うし、自分も楽しんでやっぱやりたいから、うん。で、なんかこう、光一くんとのこのやりとりっていうのも、まあやっぱ現場でそんなベラベラ二人も喋らへんからっていうのはあんねんけど、 まあなんかもうやりとりの中やったらなんかこんなこと喋ったりとか、もうほんま何の内容もない話してても、それはそれでおもろいよな、みたいな。で、それがなんかこう、グッズになってったりとかね、あの、結果、このやりとりは。なんかそういう、思ってもない展開みたいなものを作れる、その一つになったらまたいいな、なんて思ってやってますんで、いいえ、もうこんなん全然求めてないんですけど、って言われるものも出てくるかもしれませんが、あの、二人でちょっとこう楽しんでやってるんやな、っていうふうに思っていただけると嬉しいです。でももちろん、あの、あれですよ。あの、皆さんが、これやってほしいって言ってくださることにお答えするべく、いろいろやっていこうと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。さあ、そして愛知県のまみまみさんが、二宮くんのファンミーティングに行かれてましたね、と言ったんですよ。弟みたいに甘えるニノとスンとした強しくのツーショットを思わず笑ってしまいました。二宮くんが X で今度一緒に何かやらせていただきたい。あなた様のことをかなり知っている人間ですからね、お願いします。何より本当に来てくださった愛感じます。お忙しい中本当にありがとうございます。と、もう喜び全開のポストをされていましたね。強しくんは何か一緒にやりたいことありますか？いつか強しくんと二宮くんの何かが実現しますようにと。それこそなんか、イベントやっても面白そうやなと思うし、まあ、何でもいいですよね。なんか楽曲提供もいいし。だから、あの、ニノに、急に夜中に来てもらえませんかって言われたから、何やろうと思って。珍しいなと思ったんでね。で、そんなに言うってことは、なんか、まあ、サプライズあるんかと思ったんですよね、僕ね。で、それこそ愛の塊歌うとかさ。なんかそういうのあんのかなと思って。で、それで、高級チョコレート店で、チョコレート買ってね。いいのが、あの、仕事終わって、夜なんかこう、お酒飲みながらチョコつまんだりしたらいいかなとかなんかいろいろ考えてね。高級なね。高級なチョコレート買ってね。高級なあの、何個入りやったあれ。高級でしたよ。高級なチョコレート買ってね。で、行ってですよ。会場入って。で、ご挨拶は終演後で、って。もう全然もうバタバタしてるから、もう後でいいよ、と思いながら。まあまあまあ、そりゃな、サプライズあるから、そりゃ、頭から挨拶してもありやし。なるほどな、と。とにかく自分はひっそりと、こっそりとファンミーティングを楽しもうと思って決意していったんですよね。でも関係者様の、本当にかなり、2階席の前の方やったんで、前から3列目ぐらいに座りまして。で、でも緊張感しかなかったですよ。その、なんか気づかれない方がいいような気がするな、みたいな。だって気づかれちゃうとわーってなって、流れ変えちゃうじゃないですか、ニノのそのファンミーのね。だから流れ変えたくないし、構成をなんか変に変えたくなかったから、もうとにかく、もう忍者みたいにしてなんかこう、スッといて、で、なんか集合写真撮りましょうみたいなノリの時がもう一番厳くてですね、集合写真映るん俺みたいな話ですよ、そんなもん。どないしようみたいな。で、教えといてよ、ニノと。その写真もなんか多分映っちゃってるかもしれないし、で、その後に、まあ、サプライズあんのかなと思って、またずっと見てたんですけど、何にもないまま終わって、ほんまにマジでニノのファンミーティングにただ行っただけやったんですよ。高級なチョコレート持って。んで、終わって、楽屋行って、そしたら、ありがとう来てくれてって言って、あの調子で来て、じゃあお前何なんて。何が、何がじゃない、何もないやん。サプライズとか。なんかないん？いやいや、もう本当に。もう誰も来てくれないから。もう、強さんだけですよ。来てくれたの。もう本当に嬉しいです。みたいなのが言ってたけど。まあ僕だけじゃなかったと思うけどね。それで、来てくれて嬉しいです。写真撮りたい。どうするの写真撮って。アップしたい。いや、もういいよ。いや、撮りましょうよ。はい。って撮った写真があれなんですよ。で、お兄さんの方にもあげてくださいってことやったから、もうこうとって言って、あげさせていただいたって。あの、ニノの番組にもネタさせていただいたんで、 その時にね、なんかご飯行こうかっていうところからいろいろ交流がまた深まってるっていうところであるんですけど、ニノとこんなことやってほしいっていうのをファンの人たち同士で何かあれなんですかね、語ってもらったりとかすると、それを拾い上げながらなんかできたらいいのかな、わかんないです。本当にニノのファンの人も喜んでくれて、僕のファンの人も喜んでくれるっていう、形が一番いいと思いますので、それはもうなんかこんなんしたらいいやんと思うことあったらやりたいなと思いますけどね。堂本のファンの方々、嵐のファンの方々もなんかめっちゃいいやん、それやったらいいやんって言ってくれるようなことだったらいいなというふうに思いますんで、まあちょっと何か今パッとは浮かびませんけれども、何かそんな機会があったらなんかやりたいなというふうに思っております。さあ、ということでございまして、今ちょっとまあ愛の塊の話もしたから、本当はね、ニノのファンミーティング行ってこの曲かかるんかなと思って行ってたっていうことで、それでは、こちら愛の塊聞いてください。する悩みや相談を受けてまいりますと。ラジオネームゴンちゃん、20歳の女性の方、20歳の女性の方ですが、私は高校の時に言われた言葉で今でもどういう意味だったんだろうと考えることがありますと。高校2年生の頃に仲の良かった男友達に片思いをして思い切って告白したのですが、振られてしまいました。その時彼に言われたのが、俺も好きだけど付き合っても別れた後に友達に戻れないと思うと嫌だ、という言葉でした。当時はショックが大きくて深く考えなかったのですが、今思うとなんで別れる前提で考えてんのと、もやもやします。女友達に話してもなんじゃそれ意味わからん、と笑われました。今でも男性のその心の心理が謎なんで、同じ男性として強さんなりにこの言葉の意図をどう思うか考えてほしいです、と。これは、わからない。なんかその、一つは、うまく、その、あ、ごめん、俺、付き合う気ないから、みたいな。なんかそういう言葉で伝えるよりも、なんか傷つけない形でうまく断れたりできないのかなっていうようなことを考えたような気もして、それが、 うまく、まとめれてるような、まとめられてないような、みたいな、こういう表現になったのか。あと一個思ったのは、本当にこのゴンちゃんさんのことが、なんか人として好きで、友達としてもめっちゃ好きで、だから、スイッチを変えれば恋愛感情にもちろんなれるねんけど、この今の状態がめちゃくちゃこの人といて楽しいみたいな、なんかそういう心理もあったのかなと勝手に考えているところでございますね。これはわからへんな、なんかどっちなんか。だからなんか性別とかそういうものを超えた何か関係性、恋愛感情の好きではなくても友達として人としてめっちゃ好き、それもめっちゃ好きっていうのがなんか生じてたのか。でもいやいや、そんな感じの関係性じゃなかったですよ、もともと。っていうことであれば、多分なんか断り方がこういう形になってしまったのかなという風な印象かな。ちょっとわからないんですけど。そんなところなんかなという風に思ったりするところでございます。まあでも、もう、なんていうの。まあ、話としては、一応、そういう言葉をいただいて、今があるわけだし、それこそ本当、なんか気持ちを切り替えて、ね、自分らしい時間を一つでも、一秒でも多く過ごせるように、いろんな気持ちをね、時間の一つ一つに繋いでいってほしいなっていうふうに思います。さあ、ということでございまして、愛に関するメール、そして前半で紹介する普通のお便りお待ちしております。メールアドレス、どうもと、@joqr.net、どうもと、@joqr.net でございます。さあ、それではこちら、聞いていただきましょうか。Amazing Love 聞いてください。 彼ショートポエム、今週は石川県のマヤさんからのポエムです。職場の方から家庭菜園で作ったピーマンを3ついただいた。裸の状態でもらってそのままカバンにインした。家に帰ってカバンから取り出したピーマンは2つしかなく、カバンの中も車の中もくまなく探したけど見当たらなかった。ピーマン1つだけ一体どこに消えたのか謎すぎる。すごいですね。マジシャンみたいなことやっちゃって、いただいたのに2つしかないということですから、これはもうあれですね、謎すぎるけど、まあ、このお別れショートポエムがあったからまだちょっとだけこうこのエピソードが役立ったというか良かったでしょうけど、このお別れショートポエムなかったらこの思い出どう処理したらいいんやろうというぐらいすごいことが起きてるけどめちゃくちゃ地味っていう、すごい時間ですね。お別れショートポエム、そしてこのどんなもんやがあったことによって良かったですね。はい。まあちょっとどこ行ったんかはあれですけれども、まあこのエピソードは年を重ねてもね、いい鉄板ネタというか、じわじわくるいい鉄板ネタとしてこれからも語り継いでいってほしいなというふうに思っております。さあ来週は小一くんが担当でございますのでね。まあ小一くんへの伝言なんかありますかみたいなのにいつもここに書いてあるんですけど、原稿に。もうやりとりどうもとあるんでね。そこはもうそこでいろいろ話していきたいなというふうに思いますけれども。はい。さあということでございまして皆さんね、年末の方のファンミーティングもそうですし、FC コンテンツもそうなんですけれども、いろいろと皆さんとね、楽しく過ごせるように、目いっぱい、取り組んでいきたいと思ってますし、目いっぱい楽しみたいと思っておりますので、ぜひ皆さんご賛同いただければなというふうに思っております。一緒に楽しんでいただければ嬉しいです。さあ、ということでございまして、ここまでのお相手は、堂本の堂本剛でした。それでは皆さんまたお会いしましょう。さよなら。
キングオブプリンスの永瀬廉です。文化放送キングオブプリンス永瀬廉のレディオガーデン、毎週水曜深夜12時5分頃からレコメンの中で放送中です。王宮の中庭でおしゃべりというコンセプトはどこかへ飛んでいき、嘘と適当が入り混じったトークをお届けしています。君は永瀬廉の本音を聞き分けられるか、ニュアラジ聞いてね。
福士誠治聖チャンネル2026不完全な新年会を来年1月4日日曜日、浜松町の文化放送メディアプラスホールで開催します。聖チャンネルらしいアットホームな感じにしたいと思います。チケットは現在発売中です。詳細は番組公式 X をご確認ください。
ヘダインです。今年もやってまいりました、第19回ラジオ CM コンテスト。ずっと前からオーディオアド
課題に沿った20秒のラジオ CM コピーを書いてグランプリ賞金100万円。詳しくは文化放送ホームページで。文化放送ラジオ CM コンテスト。